皆様おはようございます。復活の日おめでとうございます。はい、そして今日はまず11月22日2015年あやこ酒井さんは、堂々とみんなの前で洗礼を受けました。来てますでしょうか。どうぞ前の方に来てください。まだちょっとショック受けてるんですけど、金曜日かな、私がその事務所のとこにいて、そして、ある方が来て、私の子供、子供生まれましたということで、後ろに来てくれたんですけど、ショック受けたのは、お母さんが、僕の幼稚園で英会話を教えてたんですよ、20何年前に。そのお母さんが私の生徒だったんだよね。そして私がこの間幼稚園で英語を教えてたような意識でそこにいたのに、いきなり現れて、その幼稚園生がお母さんになってて、子供できてて、ちょっとショックが受けて、もうなんかそんなっていうような感じで、けどあっという間に23年24年経ってしまったんですね。そして今日皆さんちょっと考えてほしいんですけれども、皆様小学校の時代を覚えている方手を挙げてください。もうはい。そして特に印象的な事件っていうのは皆様ありますでしょうか。小学校を思い出すとって、多くの場合は小学校はどんなもんですかって聞いたら、多くの人は、これがあって、3つぐらいのエピソードが覚えてて、あとはほとんど覚えてないっていうパターンが多いんじゃないかなと思うんですけれども、私の場合は、横浜に住んでて、横浜のインターナショナルスクール山手にあるんですけれども、そこの学校行ってたんですね。そして多分一番印象的なエピソードっていうのは、小学校3年の時に誰かがね、どうして子供が学校行かないといけないのかっていう説明もらわなかったんですよ、僕は。だからなんでこんなとこに行かないとあかんやろってね、もっと家で遊んでたらいいのに、なんでここに来ないとダメなの、なんでこんなことを覚えないとあかんって、そういう心を持ってたんですよ。そして親に聞いたら、子供やからみんなそうするのよとか、けどそれが物足りないのよ、私にとっては。なんでってね、もう僕はね、もう公園行ってもう野球したいとか、なんかそういうような考え方持ってたのに、そしてなんか無理やり生かされて、で結局どうして学校が大事なのか分かんなかったので、小学校1年生2年生適当に答えしてた。ですから算数とか、3、8とか、適当に入れてたんですよ。ですから100点満点だったら僕が5点とか10で、そして僕考えてたのは、早くさっさっさっとやれば帰れる、遊べるっていうような。そしてショック受けたのは、小学校3年終わったら院長に呼び出されて、もう1回やって、小学校3年そんなことあるのって思ってそしてもうショック、って、そしてもう一回、小学校3年やってもらいますということで、そしてその意味がだんだん私の心に入ってきたらね、もうボロ泣き、 もう自分がどうなるんやろうか、それやったら自分の友達がみんな上に4行って私が3残る、それだけではなくてもう小学校3年の1回目困って、もうね私の身長は大きかったのに、同級生の中で大きかったのに、今度1年下の子たちだったらもうこのぐらい違うっていう、どうなんのっていう、もうショック受けて、そしてとうとうその2回目の小学校3年の日が来て、そしてみんなグラウンドで集まってて、そしてなんか看板があって、小学校1年生たちがここに並んでなーとか、2年生ここに並んでなーとかあって、そして僕が3の方に入ったんだよね。そして小学校4年生の友達が、いや間違ってる、こっちよこっちよって引っ張ってくるの。けど僕がね、もう恥ずかしくて理由が言えないんだよな。そしてもうどうしたのとか、来いよとか、うーんっていう感じで僕そこに立ってて、そして小学校3年の子供たちが、何この人って、でこんなでかい人なんでここにいるやろかっていう感じで、もう本当にあの時もう情けないっていう気持ち、もう自分嫌い、なんでこんなことになったんやろうか、アホやったって、もう惨めな気持ちがどんどん入ってきて、それだけではなくてね、小学校5年の列のとこに聞こえたんだけどね、あいつアホやから残ってんねとか、そういう、もちろん関西弁じゃなかった。けれども関東ではね、バカっていう言葉を使うので、ちょっと今僕も関西長いやから、ちょっとバカっていう言葉使いたくないんだけど、それはポロッと耳に入って、もう本当に体が震えてて、もう足が動かないっていう、そして、ね、小学校1年生の子供たち、あなたの先生は誰々さんです、どうぞ、そして音楽はディンデレレッテッテッタってみんな行っちゃったんだよね。ほんで2年生が行って、とうとう3年行ってね、もう動かないんだよな。でその時に、今一生忘れない、その先生が僕の、方に見てくれて、そしてね、手を伸ばしてね、Follow me って言ったんだよな。Follow me、 ついてきなさいって。そして前に行く勇気がなかったから、手を掴んでくれたんだよな。そして2回目小学校3年行ったんですね。そして言葉、小学校の中で一番印象的な言葉なんだよね。 Follow me って、Follow me っていうのはね、お母さんが子供に言うようなもんとか、または先輩とか言うようなこと、兄貴が言うような、もう Follow me、 ついてきてっていうような言葉なんですね。けれどもその言葉の中に入っている意味っていうのは、信頼してって、信じて、そのような意味ね、ついていってって、行動も必要なんだよね。それを聞いて、この人をついていくわって、この人をついていくわっていうような行動も大事なんですね。その人を信頼しないといけない、信頼しないといけない。そうで、信頼してついていくっていう単純なリクエストなんだけれども、すごく大事なリクエストなんですね。そしてこの Follow me って、私をついていきなさいっていうのは、聖書の中にもイエス使ってた言葉なんですね。マタイの4章の19節から25節、マタイ4章の19節から25節読んでくれますか。
イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。 そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。イエスはガリラや全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気や痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスにつき従った。うんうんうん、
あのね、京都大学に入ろうと思うんだったら、まあ、いろんな資格が必要なんですね。あの、成績を見るし、あの、まあ、いろんなものを調べるんですね。あの、本当になんか、エリートの会社でも入ろうと思うんだったら、何回も何回も面接があって、そして資格があるかどうかっていうことを確認するんですね。そしてイエス様の弟子の場合は、あの、試験ではなくてこの単純なリクエストで弟子になれたんですね。 Follow me ってそれだけ言ったんですね。どこの学校行ってたのかとか、今まで真面目だったのか、不良だったのかもう関係なく、ただね、ついていきなさいってそれだけ言われたんですね。そしてこの12人がそれを聞いて勇気を出して、先が見えないけどこの人を信頼してみようって思って前に進んでいったんですね。そして3年間どうやって人を許せばいいのか、どうやって生きればいいのか、どうやって考えればいいのか、どうやって平安を受け取ればいいのか、どうやって神様の力を受け取って人を癒せるのか、そのようなものが3年間学んでたんだよね。ついていったから、いろんな大事なものがその3年間学んでたんですね。そして3年目、結構自信がついてきた。もう結構もうイエス様が有名で、大勢の人集まるし、私たちがこの、有名な人の弟子なんだって、結構自信がついてきたんじゃないかなと思うんだけれども、一日で自分の、リーダー、ジーザス・クライストっていうのは、もうひっくり返されたんだよね。逮捕されて、そして、あんな強かったのに、嵐を止める力があったのに、もう1万人の人のために食べ物を作ることができた人たちは、どこでもあるような泥棒みたいに逮捕されて、蹴飛ばされて、鞭に打たれて、そしてみんな理解ができなかったんですね。なんでって、ね、3年間ね、最初怖かったんだけど、フォローミーってこの人ついていこうと思ったら、いろんな素晴らしいものいっぱい学んできたのに、急になんかね、全部ひっくり返されて、そしてそれだけではなくて、ね、特に最後の1年目いろいろイエス様がね、いろんな不思議なことを言ってて、自分が死なないとあかんとかいろいろ言ってたんだけど、みんななんかね、もう流してたんだよね。そんなことない、そんなことないよとか、それ言わんとってよとか、 そして結局受け入れることができなかったんだよね。ですから今度イエス様が急にもう恥ずかしい形で唾引っ掛けられて、あんな強い人がもう蹴られて、もう服も脱がされて、もうショックでね、ここに書いてあるのはみんな逃げた、逃げちゃったんだ、フォローしなかったんだよね。 逃げなかった人たちもちょっとだけいたんですけどね、それは男性ではなくて女性たち、あんなひどいことになってその女の子たちが逃げなかったんだよね。十字架につけられた時にもう泣きながらそばにいて、男性逃げたけど女性は逃げなかった。そして今日は復活の日ですので、その逃げなかった女性たちの話を皆様読んでほしいなと思いますので、マタイの28章の1節から20節。
さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちにもう数人の万兵が都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指図された山に指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスが近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
ありがとう。そして結局女の子たちが逃げなかったんですね。お墓のとこでもついて行ってて、そのすぐそばにいて、そして、何が起きたというとイエス様が復活したんだよな。復活したんです。そして周りの人たちはもちろんびっくりしちゃって、 そしてここから私たちが学べるのは、誰かをついていくんだったら、誰かをフォローミー、誰かついていくんだったら、このイエス・キリストが一番安定している方なんですね。自分の人生はもうおしまいなんだと思ってても、もう先が見えません、私はもうダメなんだと思ってても、私はこの病気からもう立ち直る可能性もない、もうダメなんだと思ってても、このイエス様っていうのをついていくと、そういう先のないような状況でも通り抜けることができるんですね。これが非常に大事なポイントなんです。私たち全員誰かか何かをついていってるんですよ。それが芸能人なのか、ロックスターなのか、少年ジャンプなのか、何かを見て、何かを読んで、何か誰かを見てその人をついていってるわけなんだよね。そしてその人、そのもの、良いものだったらいいなと思いますけれども、いずれダメになってしまうようなものだったら、そのものを手を置いて、もっと安定した人をついていった方がいいと思います。私の場合は、24歳かなの時にアメリカで留学してたんだけれども、いきなり電話が入って、お父さん死んじゃったよっていう隣のおばさんがから電話、横浜から電話入って、もうショック受けて、もう元気と思ってたら急に心臓発作で死んじゃって、そしてその時にもうすごいショック、もう2年ぐらい私が泣いたりしてたんだけれども、一つ大きかったのは、24まで悩みがあったらお父さんのとこ行ったんですよ。フォローしてたんですよ。私ついて行ってたんですよ。お父さんの知恵がすごくあって、どうしたらいいんですかって聞いた時に、教えてくれたし、けどいきなりダターンってもう終わっちゃって、そしてそれだけではなくて家族の関係も変わったんですね。その時までお母さんの息子やったんです、私が。けど急にお母さんが変わって、どうしたらいいんですかって私の方に見てるんですね。お姉ちゃんがいたのに、急にお姉ちゃんがお姉ちゃんじゃなくて妹になっちゃって、そして僕に相談するよ。急に私がこの、家族のリーダーになって、それだけではなくて借金強烈、もうどうしようかって泣きながらね、イエス様をフォローしようと思った、フォローしようと思った。それは私の人生の一番正解なもんやった。その24、今58、本当に良かったなって、もう本当に感謝だなって今もうずっと思ってるんですね。そして私はいろんな先が見えてないような事件経験してるんですよ。もう先がないと思うような病気とか何回もあって、もう自分がもうダメだと思う時も何回もあったんだけれども、イエスの復活の力は強い、ものすごい強いですから、今日のワンポイントは、皆様誰をついていってるんですか、誰をフォローしてるんですか、これが非常に大事なことなんですね。そして、この間もちょっと驚いたんですけれども、私がインターネットのニュースを毎朝見てるんです。そしてそのなんかアプリがあって、 イギリスの BBC とかニューヨークタイムズとか全部それを集めておいて、そして私がそれがあのもう見れるようになるんですね。あのだいたい分かんない朝早くブルリンって聞こえて、ああもう入ってきたなっていうことで、あのそしてそこではね、いろんなテーマがあるんです。あのそしてそのテーマは例えばあのシリアの戦争の題名、それでこれクリックするとニュースがあのボンボンボンって出てきて、あのまあそれをもう何年もちょっとやってるんですけれども、まあ普通この世界でも誰でもあのやってるんじゃないかなと思うんですけれども、あの最近気になるのはね、あのいろんなテーマあるんですね。シリアの戦争とかテロとかあのいろんなテーマあるんですけど、最近ボンと入ってきたのはあの最後の時代ニュースって出てるの。あれって、ね、聖書の中では最後の時代がありますとかね、その時にイエス様が来るとかそういうような話があるんですけれども、普通のアプリで題名として最後の時代のニュースってでなんか出てきてるんですね最近。ですからこれを見てたらなんかあの最後の時代に入っていってるっていうのはあのなんかだんだん普通のようなものにね、そしてそこをクリックしてみたら、ね、自然破壊のこととかね、もうこの地球がここまでこの以上はあまり長くなんかそんなの、 あのちょっと暗いような話があの出てるんですけれども、あの、ちょっと、読んでほしい、最後に読んでほしいものがあるんですけれども、このルーカの17の26から37。
しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくとその日に火と硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上のいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言うが、その夜同じ寝台で二人の人が寝ていると一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に臼を引いていると一人は取られ、他の一人は残されます。二人の男が畑にいると一人は取られ、他の一人は残されます。弟子たちは答えて言った。主をどこでですか。主は言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカも集まります。
OK、 まあ新聞でもね、先が大変なこと起きますよって、まあ、いろいろそういうようなものがもういくらでもあるんですけれども、ここの中に気になるのは、ね、大変なこと起きるって書いてあるんですけれども、その中でね、通り抜ける人の話も出てるのね。あの、一人が残されて人が一人がついていくっていう、そういうような、そして具体的にそういうどういう意味なのか、あのよくわからないけれども、あのイエス様をフォローする人たちはね、どんなことあっても大丈夫、それは言ってると思うんですね。どんなことあっても、ね、いくら貯金してもいくら、ね、お米を置いても腐ります。あのそれよりも このイエス・キリストをフォローしていく、ついていくっていう、これが一番、何が起きてても、これ先が何が起きるかもちろん私は分からないんですけれども、一番安定しているものはこのイエス・キリストなんですね。そして宗教の考え方、このようなもの多いんじゃないかなと思うんですけれども、日本でも仏教でも神道でもあるんですけれども、神様たちの役は私たちを祝福する、ですから神社行って寺行ってお願いします、これをください、今年が合格できますようにって、そして幾田神社やったら、結婚かな、結婚がテーマ、結婚やったかな、結婚できますようにとか、みんなそこ行ったりしてるんですけれども、宗教の考え方は、神様は横にいて私たちが中心にいて、そして祈って手伝ってもらって自分が恵まれるっていうような考え方なんですけれども、本当のキリスト教は全然違うようなものなんですね。本当のキリスト教っていうのは、神様は私たちと愛の関係を持ちたいんです。宗教じゃないんです、関係なんです。愛の関係を持ちたいんです。そしてその愛は、60年間の愛とかそういう、ね、80年間の愛じゃなくて、もう永遠共に一緒にいたいの、それが神様の目的なんですね。いつまでも一緒にいたい、そういうような愛の関係を私たちと持ちたがってるんですね。ですから私たちのこの地球にどうしてここにいるかっていうと、これは本当の人生は永遠の人生で、そして私たちどうしてここにいるかというと、準備室なんですよ。永遠のための準備の場所なんです。ここで裏切られた時にどうやって神様の力で許すかとか、どうやって見えないのに信頼するかとか、そのような関係を作るために私たちここにいるんですね。ですから私たち、ここは終点じゃないんです。私たちは旅人なんです。そしてそれが80年いるのか、90年いるのか、50年いるのか、それは分からないんですけれども、本番はここじゃないんです。イエス様をついていく人っていうのは、ふるさとは横浜じゃないんですよ。ふるさとは神戸じゃないんですよ。ふるさとは天国なんです。そして天国に着いたら、私たちが本当にもうリラックスして、本当にもう心配もう涙もないやって、もうそれが本番なんですよ。私たちはここではただ旅人なんですね。そして結構多くのクリスチャンも、ね、神様を信じてもう許しをもらって、そしてこの人生を祝福してもらう、祈ってこれもらえるように、あれをもらえ、それはいいんだけれども、それはもちろん神様は私たちの今の人生祝福したいんですけれども、それで終わりじゃないんですよ。もう旅人なんですよ私たちが。そして本当の人生は永遠まで続くような場所なんですね。お父さん亡くなった時に僕ショック受けてて、もうどう進んだらいいのかって、アメリカに行って、それでコンサート、あるゴスペルのコンサート行ったんですけれども、そのゴスペルの曲を私の非常になんか慰めになったんですね。そして今日はいきなりなんですけど、私のショック、 ちゅう聴いてる、あのゴスペルの曲をみんな聴かしたいんですけれども、あのこの曲はねアンドレイ・クラウチっていう、方で、そしてこの方のゴスペルが私の大きな慰めになって、そしてあそうなんだそうなんだって、ね、お父さん亡くなったかもしれない、もう借金があるかもしれないけれども、この人生はこれで終わりじゃないんだっていう、あの それの慰めになったので、最後に皆様それを聞いてほしいなと思っていますので、ちょっとやってみます。特別なアナウンスあります。これ考えてねって、長くない、この場所から離れていくから、私たちのふるさとは天国なのよ、帰るのよ、聞くとあの時代を思い出すんですね、あの時のコンサートで、ですからね、なんか自分がもう腹立つわとか、もうこんなこと起きてあんなこと起きて、もう私がどうすんのとか、借金どうやって返すのか、それで私たちいっぱいいっぱいになるんだけれども、絶対忘れてはいけないのはね、ふるさと違うのよ、天国なのよね、イエス様ついていくとそのような、とこまで案内されるんですよ。ですからこのね5年間20年間たった80年間の悩み事っていうのはね、小さなものなんですよ。神様素晴らしい、とこ用意してくれてる、ストレスのない喜びにあふれた場所に私たちが案内されるんですね。ですからこれから皆様お願いしたいのは、まずね答えてください、自分が誰をついていっているのかって、ね、そしてそれが本当にどんなことあっても、守ってくれるような存在なのか、それか途中で逃げてしまうような先輩なのか、これが非常に大事なポイントだと思うんですね。で今度はまた次は本当に辛くなってきて、自分がもう先が見えないと思った時に、もうバランスを取って、ちょっと待てよって、人生はこれで終わりじゃないんだって、神様ちゃんと素晴らしいふるさとを用意してくれている。ですからもし皆様の中でまだねイエス様の手を掴んでついていってない方がいるんだったら、後でね、かっちゃんでもここにいますし、アイリーンもここにいますし、アキラもそこにいますし、声かけて一緒に祈って、 そうしてイエス様をフォローしついていくっていうことを今日決めた方がいいんじゃないかなと思うんですね。そうするともう強烈なニュースが出ても It won't be long、 私大丈夫なんだってちゃんと守ってくれるって、その安心で私たちこの地球に生きるもんじゃないかなと思いますので、お願いします、祈ります。天の父様、本当本当に、この復活の、おかげで私たちが分かりました、あなたの一人息子イエスをついていくとどんなことあっても死があってもいいとこまで案内してくれる約束を与えてくれて本当に心から感謝します。ですからその安心の中で私たち毎日毎日楽しむことができますように、聖霊様来てください、私たちの人生を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。